教室しませんか？ II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
ムヒブ
よ
ー、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。ちょっとねだいぶ遅くなりましたけれども、10月にやったことを報告してもらう11月のブヒブってことになってます。
はい、
またちょっと収録また近くやりますけれども、11月の
まずはですね、
2週目くらいまでかな、できれば1週目までにいただきたいんですけれども、
よろしくお願いします。
いただいたメールご紹介します。12月は12月の、まあ、はい、2週目くらいまでにいただければと思います。
お願いします。
熱文字ネーム青の世界へようこそさんね。
ありがとうございます。
理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーですけれども、
はい、
こちらは波を聞いてくれ、というアニメの小田見慣れ CV、杉山里穂さんとのブヒブ、
はい、
これはですね、波を聞いてくれは無限の住人で有名な佐村博明さんによる漫画で、月刊アフタヌーンにて好評連載中、北海道札幌市を舞台にやさぐれヒロイン小田見慣れがひょんなことからラジオパーソナリティとして活躍する物語。2020年4月アニメ放送開始、制作はサンライズ。ね、ちょっと比嘉くんにね、どういう人か見てもらおうかなと思ってるんですけれども、
はい、
この方なんですけれども、本作の主人公、26歳独身、はい、
うわぁ、これ主人公ですか？
そう、
アニメの？
本職はスープカレー店、ボイジャーの店員だが、ひょんなことから、藻岩山ラジオ局の深夜番組、波を聞いてくれのパーソナリティに抜擢されました。まあ、頭の回転の良さね、あるというね。はい、で、麻藤兼継から素人離れした滑舌や人を煽るような声と語彙、頭の回転の良さを評価される。
へぇー。これでブヒれますか、これで。
まあでもやっぱり気の強い系のね、頭いい系の広いんですから、
あ、
かなりタイプです。
そうですね、
かなりタイプです。ラジオ番組、波を聞いてくれパーソナリティ、小田見慣れとのブヒブです。
いただきます。
小田見慣れの波を聞いてくれ、今週も始まりました。うんうん、早速、最初のお便りを紹介します。札幌市中央区のラジオネーム青の世界へようこそ。
自分の？
またこいつかよ。きっといつもの妄想台本だろ。みなりさん聞いてください。僕の夢は名探偵になることです。そこで名探偵っぽい台本を書いたので、みなりさんは僕に助けられたセイコーマートの店員を演じてください。ではよろしくお願いします。タイトルはカロリーメイト殺人事件です。よーい、スタート。すごいわ、探偵さん。凶器がカロリーメイトだなんて、よく気づきましたね。私なんててっきりウィダーインゼリーだと思ってましたから。知ってました、探偵さん。ウィダーインゼリーって、いつの間にかウィダーが取れて、インゼリーになったんですよ。権利関係らしいんですけど。でも私たちは未だにウィンダーインゼリーって呼んでますよね。誰もインゼリーって呼んでないじゃないですか。
呼んでないです。
え？探偵さんはインゼリーって呼んでるんですか？すごい、すごいです。ウィンダーインゼリーをインゼリーって呼んでる人、初めて見ました。へえ、インゼリーって呼んでる人なんだ。フライドチキンとバタークロワッサン、お待たせしました。410円になります。毎度ありがとうございます。はい、カット。で、おい、青の世界へようこそ。肝心の殺人事件どこ行った？ただの常連客と店員の会話だろうが、いい加減にしろよ。毎週毎週わけわからん妄想を送ってきやがって、こういう妄想は熱量と文字数に送ることをお勧めします。ちなみに私は31アイスクリームのことをバスキンロビンスと呼ぶ女が嫌いです。ではここで一曲聞いてください。爆竹でデタラメ野郎。以上です。
自分の好きなの言えてるだけじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、そういうコーナーですからね。
わがまま、わがま
ま。でももうなじられたいと。
でもこれ新しいですね、確かに。
うん、
直接は面し、ね、あ、対面してませんけど、
はい。
ラジオで呼んでもらうって、さっき夢かもしれません、確かに。
そうだよね。
これ、いい部品ですね、これ。
いい部品。
着想が素晴らしい。
はい。続きまして、湯沢屋記者。
ありがとうございます。
今月の 3A ブンダー乗組員、湯沢屋五丁は見たのコーナー。
待ってましたよ、もう。
赤木律子博士44歳を 3A ブンダー甲板にあるネクスコ西日本 3A ブンダーパーキングエリアの自動販売機コーナーで見かけました。でんでんでんでんでんでんでんでんでん。博士は白衣姿で颯爽と現れ、カップヌードルの自販機でシーフードヌードルを買っていました。しかし、シーフードヌードルの蓋を開けずにお湯を注いでしまい、わちゃわちゃしていました。続いて、葛城美里大佐43歳を 3A ブンダー甲板にあるネクスコ西日本 3A ブンダーパーキングエリアの自動販売機コーナーで見かけました。ダンダンダダダンダダダダン。大佐はサングラス姿で颯爽と自販機コーナーにやってきて、各自販機のお釣り口をパカパカしていました。
最悪。
以上です。
ありがとうございます。
これはね、新劇場版エヴァンゲリオン。
はい。
3A ブンダー。
ブンダー広すぎでしょ、あと
バラエティー。広すぎ
です。広すぎですよ。
なんでネクスコ西日本 3A ブンダーパーキングエリア
でもな、販売機がいっぱい並んでるとこですよね、きっとね。あ、いいですね。
そうですね。
うわぁ、いい。
ミサトがお釣り口をパカパカしてるのはなんかちっちゃい人間でいいね。
いいですね、本当ですね。
ちっちゃーいっていうね。
最悪でこう、地面に這いつくばって見てないでもね、入れてないだけいいですよ、全然。パカパカ見るぐらいなら許してあげましょう。
そうね。やっぱ地面にやると、やっぱ、
う
ん、パンツ見えちゃうし。
すみません、あれ、そっちもいますね。
リツコがね、あれだけの、もう本当メカ。
はい、はい、はい、はい。
メカに強い人が、シーフードヌードルの蓋を開けずにお湯を注いでしまった。
いや、そういう細かいミスいっぱい見たいですね。いいですね。
リツコのドジなとこ見たい。続きまして。観測おじさん記者からいただいております。
ありがとうございます。
熱文字マニアの方から来ました観測おじさんです。
おお、マニアからすごい。
あ、すごいね。サイトからクールミント記者が作った熱文字マニア。
今日はマニアですね。はい、
投稿です。
はい。
白箱安原エマとのブヒブです。
はい。
白箱の安原エマ、伊賀くんわかるかな。そう、キャラクターのね、ちょっと特徴をね、
はい、
押さえとかないと、
はい、
と思いまして。
いや、もう全然、もう聞いてたらもう全然わかんない。大丈夫ですよ、そんなね。もう、言わなくたって。はい、皆さん、達者
ね。いわゆる白箱って言った時の、はい、キャラクターじゃなくて、うんうん、ゲンガマンなんだよな、確か
に。
アニメーター。この子
です。すごいですね。
武蔵野アニメーション
のゲンガマン。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。全然イメージ違う。
学生時代、葵たちと共に同好会でアニメを作っていた。真面目だ、あーが、おとなしめで引っ込み思案な面がある。動画から1年半という短期間で原画に上がれたものの、性格も相まって絵のスタイルを決めきれず悩み続けている。
あ、
憧れのアニメーターは日常芝居を得意とする、なにわアニメーションの堀内さん。いいスカートです。
いいですね。これ、プリキュアで言ったら青ですし、軽音で言ったらミオですね、これね。いいですね。
あ、ミオね。
いいですね。
そうですね。そういうことですね。
そんな人とのブヒブですね。
そんな人とのブヒブです。
はい。
僕のアパートの隣の部屋に石品アニメーターが住んでいる。僕はそのアニメーターが不憫に思えてことあるごとに差し入れをしていた。田舎から米が大量に送られてきたので、もらってくれれば助かるんだけどとか、ある時は間違えて小さいサイズをポチってしまったので、よかったら着てくれないかと T シャツやパーカーをあげたりしていた。そんなある日のこと、
怖いよ。
石品アニメーターに梨を食べさせてあげようと思い、近所の果物屋でそこそこいいものを見繕って渡しに行ったら、私ネットフリックスと契約したので、このオンボロアパートから出ていきます。もう差し入れとか結構なんで、きしょいんだよ毎回毎回。これ見えがしにオン売りやがって、パシャン。僕は途方に暮れながら梨をかじり、外資って怖い、お金って怖いって思いました。でも彼女が幸せになれるならまあいいかと思い、もう一度梨をかじったら涙が溢れてきた。おしまい。
いいですね。
なんなのかな、みんななんか美女に、
はい、
美女に認知されたいんだけど邪険に扱われたいっていう欲望がすごいよね。
そうですね。あとはその、このね、いい意味でも自信のなさが素晴らしいですね。
自信の
俺のことを好きになるはずなんかないっていうのね。もう、いいなっていいのがブヒブなのにですよ。
いや、たださ、隣の部屋の女の子に差し入れするとかちょっと恐ろしくない？
はい、いや、もう絶対無理ですよ。だって僕なんかね、同じアパートですよ。僕の方がもう古い住人なのに、
うん、
あの、渡り廊下の反対側に女の子住んでるんですよ。
へぇ。
絶対にその子がいないのを確認してが出ますからね。あの、100僕が悪くないのに、渡り廊下で僕とね、若い子でやったら絶対僕が犯罪者と思われるに決まってるんですよ。おじさんはそんぐらい気を使ってるんだぞと僕は強く言いたいんで。
そうだね。
もうキモいとか言うなって僕は言いたいですね。なしのおじさんに。本当にもう。
そっか、肩身狭く生きてんだね。
めちゃめちゃ生きてますからね、皆さん。それを知ってほしい、本当にもう。
そうだよな。
キモい自覚がこっちはあるんですから、もう。
いやー、さすがにここまではできないよな。
あの、パーカーは絶対アウトです。パーカーです。
パーカーアウトだよね。
お米はね、ギリまだ自分溶けるんでね。
うん。
いいですけど、パーカーは絶対あのキモいおっさんが一回着てるやつだとか思ってたので、もう速攻捨てられてますんでね、間違いなく。
そうだね。
はい。
続きまして、松蔵さんからいただきました。
松蔵さん、ありがとうございます。
ブヒブの送り方講座、通称 BOK、3期生の松蔵です。
よろしくお願いします
。3期生知らねえよ、何期生か。
あるんですね。
出会いもん、雪平いつかとのブヒブ。
はい。
出会いもんっていうね、アニメありました。和菓子職人になるお話だったかな、女の子。夢を追って上京するも、はい、父の入院を知らされ、実家の和菓子屋を継ぐことを決めた和む。しかし、店には後継ぎ候補で看板娘の雪平いつかが、まあ、居候しながら働いているという状況。シリーズ4で吉田玲子さん。
すごいじゃないですか。
この子ですね。
はい、大きいですね。
かわいい。
はい、ね、和菓子の持ち方がまたね、お盆かわいいですね。いいですね。こういうの大事ですよ。
はい。松蔵記者。
はい。
今日も、いつかちゃんと天下一品に来ていた。
いいですね。
いきなりデート
ね、天一。
いつかちゃん、こってりは早いんちゃうか飽きませんか子供扱いせんといてください。ルナシーの杉蔵も天下一品のファンらしいぜ。そうですか。あと、カーズ SP のカーズさんも自分へのご褒美にこってり食べはるって X で言うてはったわ。
そうなんですね、カーズさん。
誰ですか？なんでまたよりにもよって天下一品なの？子供やったらマクドとかの方がええんちゃうか？ええんです。松蔵さんの好きなもんがどんなもんか知っときたいだけです。
あら。
今なんて？ちゃいます。松蔵さんと杉蔵さんを間違えただけです。そっか。いつかちゃんもルナシー好きになってくれて僕も嬉しいわ。またライブ行こうな。いつかちゃん、こってり来たで。言わんでも分かってます。ほな、食べ。いただきます。どうや、美味しいか。子供にはまだ早かったみたいです。私の残り食べてくれはりますか？ええよ、それを持って、あっさりも頼んでて。ありがとうございます。
優しいです。よくできてますね。いい構成ですね。
ああ、まあまあ、いいですけれども。ちょっとカーズさんとか出してくるのは反則です。
まあまあまあまあまあ。
メタネタやめてください。
マニュアルにあったんですよ、きっとね。そういうのがあると、使われやすいみたいな感じね。
使われやすい。
編集長が突っ込みやすいよとか、きっと書いてるみたいな。読んでませんけど、知りませんけど。
あ、そういうのあんのかな。
一個だけ僕ちょっとね、ちょっと、んって思ったのがですね。
はい。
すでに杉蔵さん、ルナシノさんのライブを見に行ってる中っていうところがちょっと。
あ、さすが。
ちょっと嫉妬しましたね。
あー、もうちょっと仲良くなっちゃって。
むむむと。
むむむ。
まあ、先ほどのあの、何ですか、こう、不備なおじさんとはだいぶ違いますね。
だいぶ違いますね。
懐かれてますね。
関係性気づいてます
ね。関係性気づいてますね。うれ、悔しいな。
どうやってこんだけ仲良くなってるのか。
いいですね。でも、やっぱり松尾さんと、杉蔵さん間違ったっていうくだりは非常によ
く、よかったですね。
よかったですね。
多分それだけが言いたかったんでしょう、ね。
今度もなんとか像つながりでいろいろこう使ってほしいですね。
ネズ文字ネーム、ゆきこさんからいただきました。ありがとうございます。
またさん、今週ね、まだ知らない前ばっかり。
ネズ文字の皆様、ご機嫌いかがですか？
金曜。
風邪などお召しになってませんか？
元気ですよ、僕は。
季節の変わり目は体調を崩しやすいのでご自愛くださいね。
はい。
申し遅れました。私、熱文字マニアの部費部の送り方講座を参考にさせてもらい、初投稿の。
でしょ、やっぱり。
還暦から早数年、自分の年齢を数えるのを放棄した主婦、ゆきこと申します。
あ、ゆきこさん。
今、部費部が大変な盛り上がりを見せているようですね。いや、そうでも
ない。そうでもないですよ。そうでもないですよ。
ならばと私も手習いがてら部費部を書いてみることにしました。
嬉しいです。
もちろんフリック入力ですよ。
いいって言われて。
機動戦士ガンダム、逆襲のシャアよりシャアアズナブルとの部費部です。
あのシャアですか？はいはいはい。
面白すぎる。
面白いな。いいですね。
お坊ちゃま、起きてください。もう8時ですよ。今日は大事な会議でございましたでしょ。さあ、早く。そのお坊ちゃまという呼び方はやめてくれないか。何をおっしゃい。お坊ちゃまがどれだけご出世なさろうと、私にとってお坊ちゃまはお坊ちゃまでございます。お坊ちゃまの父上であらせられるジオン大君様の代からお仕えしておりますこのユキコ。
わがままぜって。
ユキコさんにはかなわないな。これでもかつては赤い彗星として恐れられたものだが。何です、赤い狐がご所望ですか。朝からそのようなインスタント麺を食べたいだなんて、お坊ちゃまはいつまで経っても子供のまんま。ちょっとお台所見ていきますね。赤いキツネのストックあったかしら。どん兵衛ならまだあったような。以上です。なんだよ。なんなんだよ。
どこで部品持ったのかが全然わかんないんですけど。
いやもう、シャーと対等に喋れてるだけでもう満足ってことでしょ。
ああ、そうか、そういうことか。
そうですよ、そんな。ねえ、市政の人がシャーと喋れませんから。
そうですよね。しかもシャーのちょっと一枚上手の方に行ってるっていうところがね、わがままな設定ですね。
わがまま設定ですし、ちょっと軽くムカつくところですよ。
ムカつくって言わないですね。いや、逆者の中ではさ、本当にね、女扱いがひどい最悪な野郎なんですけど、ゆいこ様はね、そこをね、確かめてるっていう部分でもちょっと、なんですかね、いいですね。
もうさ、一行目が強いよね。
強いです。
お坊ちゃま、起きてください。もう8時ですよ。今日は大事な会議がございましたでしょ。さあ、早く。なんだろうな、この、面倒見が良すぎる。
そうですね。
召使いみたいな感じのね。
いいですね。
ゆきこさんにはかなわないな。
名前呼ばれたいだけです、
まあ。何度も読むと味が出てくるな、これ。
いや、これ、すごくいいですよ。
森極太丸さんからいただきました。
森さん、ありがとうございます。
名探偵コナン。
はい。
佐藤美和子との部品部です。
覚えましたよ、もう。
警視庁捜査一課強行犯三係の刑事、今は高木刑事と職場恋愛進行中。僕は直属の上司である佐藤刑事とキスしないと出れない部屋に閉じ込められた。
頑張ります。もう終わりでいいですよ、これ。もう終わりでいいですよ、
もう。もう AV みたいな。
もう終わりでいいですよ、タコさん。もう分かりましたよ。もう十分ですよ、もう。
森くん、キスするわよ。いや、ダメです、佐藤さん。それだけは絶対にダメです。早く、この部屋から出ないと、あゆみちゃんが、大丈夫ですよ。きっとコナン君たちが何とかしてくれますって。バカ！それでもあんた刑事なの？すみません。一つ聞いておくけど、森君、初めてじゃないわよね。何がですか？キスに決まってるでしょ？初めてが好きでもない私とじゃ、あまりにもかわいそうでしょ。佐藤刑事、好きです！ずっと前から。いえ、警視庁捜査一課、強行犯三係に異動になってからずっと好きでした。そう。なら私とのキス大丈夫よね。ごめんね、森くん。そんな気を使わせてしまうような質問して。気配りのできるいい部下を持ったわ。行くわよ。あのカメラに向かってすればいいのね。この場合、ディープでいいのかしら。ディープ？何焦ってんの？いい歳して。行くわよ。はい、お願いします。僕は目を閉じた。初めてのキスが憧れの佐藤刑事と、しかもディープキスなんだって。警察官になって本当に良かった。その時、行けーというおなじみのコナン君の声が聞こえてきた。
はい、
僕はコナン君の蹴ったサッカーボールを顔面に受け、殉職した。以上です。
いや。
ひどいな。
ひどい。殉職落ち、ひどい。
東さんいかがでしょうか。
これはもう本当に2点ですね、2点。もう0点あげたくないんですよ、逆に。ああ0点は勲章で2点でいいですよ、2点で。
設定は100点ですよね。
いや、設定100点ですよ。もう最初の1行でも落ちてるんですよ。
いや、だから、
はい、
高木刑事との仲を壊したくないけど、佐藤刑事好きっていう、
うんうんうん、
わがままな感じですよね。
ですね。
いや
だからね、森さんのなんかこう人の良さが出てるのがあるんですよ、
うん。
もし僕が森さんだったら、この一行部で終わらしといて、僕らに聞かせてよって言わしてから、今回のやつだったら僕らも我慢するんですけども、今回はもう全部、いきなり手の内出してきちゃってるんで、うん、もうお腹いっぱいでもう本当にもう、うんざりですも
ん。うんざりです。うんざりです。
でもやっぱり最初の一行は本当に天才的でしたね。
天才的でしたね。
素晴らしかったです。
同じく名探偵コナン。毛利蘭との部費部。
お蘭さんと、
はい。先月は母親の G メールアカウントで、どしもネタな部費部を送った高一の肉まん餃子っす。
あいつだ。思い出した。
熱文字マニア卒業生っす。先輩たちと違って落ちこぼれっす。よろしくお願いします。
いや、落ちこぼれはないっすけどね。バスケ部の。
はぁ、あ。タイトル、秋の味覚。
はい。
俺は毛利探偵事務所でテレビを見ていた。ねえ、秋の食べ物いっぱいもらったから食べるよね。おう、どれにする？柿剥いてあげよっか。柿嫌い。じゃあ梨剥いてあげよっか。梨も嫌い。栗剥いてあげよっか。俺が蘭の方向を向くと、なぜか顔を真っ赤にしていた。面白い女。以上です。いやダメですよ。ちょっとこういう下ネタっぽいやつ。やめなさい。若さがたぎってる。若さがたぎってるというか、おじさんです、すでに。
ちょっとおじさんです。本当に高校生なんですかね、これ。
嘘だと思うな、これ。
僕、そんな気がしますね、だんだん。こう、装ってるね、僕がもてあそんでる、ベテランリスナーじゃないかって気がするんですけど。
ひどいな
ぁ。いやでも面白かったですね。ちょっと笑っちゃいましたね。
今んとこ今日、ひどいのしか来てないけど。
そうですね。
あ、ちょっとね、ここで、
はい、
熱文字編集部の皆様、はじめまして、ししやかどみと申します。
かどみさん、はい、はじめまして。
今、部費部で大変なことが起きてるのは皆様ご存知ですか？
いや、わかんないです。
それは、熱文字マニアサイトにある部費部の送り方講座を参考に、部費部を書いたリスナーさんが、3ヶ月連続で何かしらの賞を受賞しているのです。
え、本当ですか？
全然。まず8月の部費部で青の世界へようこそさんが鮮烈なデビューを飾り東半大賞。
あ、面白かったです。
9月の部費部は東半賞は逃しましたが、フィンランド在住のハーフの方が4畳半神話体験の部費部で足止め賞を受賞されました。
うんうんうん。10
月の部費部では松蔵さんが東半賞、熟女大好きおじさんが達夫賞を受賞されています。わずか3ヶ月で4名の部費部の送り方講座出身のリスナーさんが各賞を総なめにしています。総なめて。
そうなめて。
ビギナーズラックだけでは説明がつきません。これは快挙です。私は普通オタ講座を参考にしてこのメールを書いています。その問題を部費部の送り方講座なるものがどんなにすごいものかと覗いてきました。
はい。
まず、部費部の送り方講座は石井美空先生の教えから始まります。
うんうん、はいはいはい。
部費部の心は1、正気にならない。に、アルコールを入れた状態で送信ボタンを押す。高校生は真似しちゃダメですよ、これは。
ですよ、ほんですよ。
次に、クールミント先生による部費部の注意点。
うんうん、
1、部費部はストーリーではなくシーン。
あ、
これはまあずっと言ってますよね。ストーリーを書くのではなく、ね、うん、萌えポイントを切り取って書くことが重要。
おっしゃる通り。
2、第三者視点になってないか。自分が介入しない物語は部費部ではありません。そうですね。
確かに。そうですね。うんうん。
3、文章は長すぎないか、エロすぎないか。
そういうと。
放送で読めないものは当然採用されません。
うん、
送信前にもう一度見直しましょう。4、やれやれ。どうやら何々になりそうです。ちゃんちゃん、うちはネタは使用禁止。チープな部費部になるということで編集長が決めました。5、初めて聞いた人への配慮は行っているか。長期連載だからといってみんなが設定を知っている前提で書かないようにしましょう。 6、原作の設定をそこまで遵守しなくてもいい。遵守しなくてもいい。うんうん、ある程度わがままな設定の方が面白かったりします。という以上8箇条。これらを受講しても、私には一文字もブヒブなんて書けません。やはりブヒブ作家さんには特別な才能が必要なのか、それともジャッキー・チェンの水拳みたく酒の力を借りないと書けないのか。それでも卒業生たちが大活躍しているのが事実、どこまで記録を更新するのか楽しみですということで、シアカドミさんありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな分析結果もあるようです。
そんな通信教育があったんです。
通信教育すごいですね。
ね、卒業してるかどうかもね、こっちが決めることですからね。
そうですね。
見せませんよ全然。そんなん来てるとかそんなもん。
攻略されてますよ。
でもそれにしてはやっぱ皆さん今おっしゃるように、
うん、
いや書いてくださる方やっぱもともと力を持ってるんですよ。もうね、力の出し方をね整理してくれたのがクールミントさんなんですよね。
そうですね。
もうモンスターはいっぱいいるんですよ、
うん、
自分が気づかないだけで、
うん、
ああなるほど、
モンスターいますよね。
いますね。
本当、まあ、引き出しの開け方を教えてくれてるんですね、クールミント記者ね、うん、
素晴らしい、
ね。まあ、今まで放送で言ってたことをまとめてくださってるっていうところもある。
いわゆるハンターハンターの念能力をね、引き出すっていうのがあるんですよ。
はい。
クラピカが。あれに似てますね、やっぱり。
熱文字ネーム、熟女大好きおじさん。
あ、まあ、来ましたね、また。
石川県加賀市、花咲くいろは、輪島智恵 CV、野戸まみことの部品部です。
はい。
ほらね、野戸さんが、まあ、熟女役ですよ。
はい。
私は友恵さんの営む小料理屋で一杯やっていた、
うんうん、
お客さん聞いてくださいな。どうしたんだい友恵ちゃん。カスラギミサトっているでしょ、新世紀エヴァンゲリオンの、
うんうん、
そういえば友恵ちゃんってカスラギミサトに似てるよね。そうなんです、そのカスラギミサトって新劇場版の Q では43歳なんですって。そうかい、年も一緒かい。私44歳ですけどね。そういえばお客さん、ずっと前桂木美里のいやらしいフィギュア持ってませんでした、黒いビキニのやつ。見るかい、スマホに画像あったはずだから。これこれ、ほんとこう見てみると私の若い時に似てるかも。他にもあるからスライドして。別の角度もあるんですか。あれ、この写真の桂木美里のフィギュア、喫水層の中井の着物を着てる。
ん、
どうしたんですかこれ。
うんうん、
えい、こうなりゃともえちゃんが好きだ。喫水層の中居の頃からずっと。
いやいやいや、
知ってますよ、先月ここで告白してくれたじゃないですか。それで私たちこうなったんでしょ。
え、
輪島ともえとベッドで一緒に撮った写真がそこには写っていた。
最悪
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 最悪、最後の2行いらない。いきなり告白するやつ。以上です。
いやもう、いやなんすかね、決して悪くないんですけどね、内向きじゃないですね、ちょっとね。
そうですね。そうですね。投稿先間違えてるかもしれないですね。
そうですね、おじさん週刊誌とかに送るべき、投稿欄の方ですね、これね。
エロ本の投稿欄。
エロ本の投稿欄ですね。私の体験みたいな、こう、隅っこにあるやつですよね。
確かに。いやだからこれやっぱクールミント記者のね、ちょっと近い、はい、まあこの8箇条ちょっと守りきれませんでしたね。
そうですね。
ある意味、告白落ちだったらよかったんだ。
そうですよ。ある意味、こう、二次元キャラを使ったリベンジポルノみたいになってるの、こうなんで、ちょっと、ちょっとですね、気遣いなんですね。
黄昏流星群に送ってもらいたい、ね。
そうそうそう。広がり気にするのに。
ただれた関係。
ただれた関係ね、うん、はい。
続いて、チャミシモジモさんからいただきました。
ありがとうございます。
呪術廻戦、釘崎野薔薇、中学生編。はい、そうですね、呪術廻戦の釘崎野薔薇。まあ、エスケ強いキャラクターですけれども。
ついに今月で、ね、完結版がですよ。
そうです。
2巻同時のよ。皆さん、ぜひ読んでください、もう。
はい。
僕も大感動しましたんで。
今日、僕は釘崎さんから、これ、私が録音した ASMR だから、と、USB を渡された。僕は自宅に帰り、早速 USB を PC に差し込む。 おそらく黒板を引っかく音などの不快音だろう。
うんうんうん、
僕はフォルダを開けて MP3 を再生した。
うん、
まず吐息が聞こえ、ジュルジュルと耳なめの音が聞こえ始める。なんだこのゾクゾク感は。今まで味わったことのない快感が僕を襲う。釘崎さんが僕のためにこれを。パシリを2年以上やってきたご褒美が、釘崎野原の耳なめだなんて、今にも天にも昇る快感に僕の血液が下半身に集中する。
大体お尻読みましたよ、これ。
かれこれ10分くらい延々と釘崎さんの熱烈濃厚な耳なめが続く。おい、いつまで耳なめやってんだよ。帰んぞ、ジャンボ。という釘崎さんの声が聞こえ、僕はその場で入った。
いや、もう読みました、これ、もう。僕も、もう絶対にね。
はい。
ジャンボ使うと思ったんですよ。
一応これ、補足しておくと、ジャンボというのは比嘉くんの昔のあだ名ですね。は
い、中学時代、小中のあだ名でございます。
なんで、比嘉くんが耳なめしていた音を錯覚していたということですね。
は
い、
当時、しかも僕、ニキビバリバリで、丸坊主で、はい、鼻の下に産毛バッチリ生えてたんですけど。
へー。
はい。おじさんみたいな顔だったんですけど、当時から。
まあ、当時から完成度が高いおじさん。
よかった、ひどかったですね。いや、惜しかったですね。
惜しい。
僕だったらですね、もうもっとシンプルに、
うん、
もう散々期待値で妄想で、こんなやつかなと思って PC でやったら、コンピュータウイルスが入ってて、うん、PC が破壊みたいな。それぐらいシンプルなので、
そうだね。
よかった気がしますね。
うん、わかるわかる。続きまして、ロココ記者よりいただきました。
ありがとうございます。
アイドリッシュセブン、四つ葉玉木との部品部。
はい。
これね、どんなキャラかと。
おなじみです、おなじみですね。もう、アイドリッシュセブン、アイナラ。
こういう子です。
おー、あ、そう、プリンの方、はい、覚えてもらいます。
そうです、そうです。
プリン好きの子。
玉木よ、四つ葉玉木。
はい。
私の名前はモブカワロココ。いろんな人物になってアイドリッシュセブンの玉木くんと絡みます。
モブカワっていいですね。
今回は玉木が育った施設で寮母をしているお話。
はい。
私は孤児院で寮母をしている。いろんな子が育っていったが、その中には人気アイドルグループアイドリッシュセブンの四つ葉玉木がいる。彼は売れてからも定期的に寮に帰ってきて子供たちと遊んでいく。
うんうん、
今日も彼が帰ってくる日だ。ロココちゃーんと大声で私を呼びながら正面から大きなストライドで玉木がかけてくる。そして私の前で止まる。お帰り。立ち止まって迎える私に息を切らせながら玉木は言う。ただいま。さっき寮によってお土産と荷物置いてきた。ロココちゃんが買い出し行ってるって聞いたから迎えに来た。はい、荷物よこして。大量じゃん。今日のご飯何？相変わらず元気ね。安心するわ。今日はカレーだよ。甘口ね。言いながら玉木に渡した買い物袋からアイスを取り出して彼に渡す。やったー、王様プリンアイスじゃん。玉木が帰ってくると思って買っておいたよ。パリッと音を立てて袋からアイスを出して食べ始める玉木。辛くないカレー久しぶり。そうちゃんいつも辛いのしか作ってくれないからさ。アイスを食べながら近況を話してくれる玉木。そうか、アイドリッシュセブンの相方である総合くんはカレーを作ってくれるのか。玉木のおしゃべりを聞きながら、いつまで園に帰ってきてくれるかなとちょっと寂しさを覚えつつ肩を並べて園に向かう、うん、以上です。
綺麗綺麗。なんか異常に今回一番綺麗に聞こえるのはやっぱり皆さんがひどいからでしょうね。
皆さんひどいからでしょうね。
ロココさんの心現れるような気が。
あと、ちょっと不女子が顔を出してるんですよね。
どうへんすか？
総合くんがカレーを作ってくれてるっていうところでじんわりしてるんで。はい。
そうなんですか？それ不女子なんですね。
へぇー。ちょっと不女子が匂いますね。
知らなかった。そうなんですね。
そうですね。
いや、いいな。
まあでもこういうのいいですよね。
いや、甘口ねっていうのがすごく良かったですね、うんうん。いつまでも子供扱いするっていうのがいいな。
続きまして、花丸記者。
はい、あ、待ってましたよ。
作品名、ニューゲーム。
はい。
鈴風青葉さんとの部品部。鈴風青葉、銀髪ツインテール、小柄の頼れる上司で僕の婚約者。
はい。
10月下旬、僕と青葉さんは、冬服を買いにショッピングモールに来た。
ほうほう、いいですね。
じゃあ、花丸くん、買い物終わったら連絡するね。
あれ？
わかりました。
一緒にサイン。うん。
僕たちはそれぞれ別の店に用事があるので、現地で解散し、それぞれの買い物に向かった。
はい、はい、はい。
ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。ふぅ、予定よりも早く買い物が終わってしまった。自分の買い物が思いのほか早く済んだので、僕はショッピングモールをプラプラ散策することにした。
うん、うん。
すると、まだ買い物途中の青葉さんを発見。
ほう。
彼女はこちらに気づいていないようなので、こっそり様子を見ることにした。
いいですね。
青葉さん、店先に飾られているマネキンをじっと見ているな。
うん、うん。
お？マネキンと同じポーズ取ったぞ。足を前で交差させて、顎を引いて少し横を向いて、背筋をピンと伸ばして右手を腰に当てて、バランスが取れていないのかなんだか少しフラフラしている。ああ、よろけて転びそうになった。青葉さん体幹弱いな。恥ずかしかったのか周りをキョロキョロ見渡している。あ、青葉さんと目が合ってしまった。気まずい。僕はとりあえず会釈をした。すると彼女はニコッと笑い、こちらにスタスタと歩み寄ってきて。で、うひゃー！青葉さんは無言で僕の首筋にくすぐり攻撃を仕掛けてきた。ちょ、いや、やめてください。はひゃ、はひゃひゃひゃ、やめません彼女のくすぐり攻撃はしばらく止まることはなかったのでした。とほほ。以上です。
どういうこと？最後とほほ。
いやいや、くすぐってほしいってことでしょ。
そういうことだったん
です、ね。もう目に見えるイチャイチャしてくれるってことでしょ。
ああ、もう最後、結局そっちなんですね。
かわいいじゃん、でも。マネキンの真似してる青葉さん。
いや、よかったですよ。いや、僕、あ、たぶん、いや、今言うと、これ、いや、花丸さんはそういうの好きなんですよね。僕だったら、うん、僕が花丸さんと同じようなシチュエーションだったら、
うん、
そこでくすぐるももちろんいいんですけども、
はい、
顔を真っ赤にした青葉さんがですね、
はい、
いつから見ていたのって言って、こう、ほっぴをギューでつねるとかね。ええで、なん、多分そうすると、もっと前もなんかやってたのかなっていうので、
あ、
なんかやってたんですかって、うるさいみたいな感じで、ね。
なるほど、なるほど。
さらに広がったんじゃないかよという気もちょっとしまして。
さすがです。
ただ、花丸さんすごい。
脊髄反射でよくそこまで出てきますね。
すいません、あの、やっぱいい、いいブヒブを聞くと、やっぱちょっとね。
ああ、なるほど。
入りたくなっちゃうんですよ。僕も録にしたくなっちゃうんですよ、人のブヒブ。
これはなんかちゃんといいシーンを切り取ったブヒブですね。
そうですね。
で、いや、
婚約者の関係になってくると、やっぱり、ね、こう、距離感が近くなっちゃうのに、やっぱこういうシチュエーションあることによって、
はい。
ちょっと、いい感じに見えるっていうのが僕は素晴らしいと思いました。
確かに。
はい。
熱文字ネーム、プリマドンナは星座をしないさん。
あ、プリマさん、やった、嬉しい、今月も。
D4DJ、くるみこコンビ。これはちょっとね、見ていただいて。
本当に好きですね、D4DJ。
いや、本当好きだね。
プリマさん、ね、長いですよね。
そうなんだよ。
そう、この間久々に出てきていただいて。
そうそうそう。
はい、今月も嬉しいですね。
なんて説明する
ね。いっぱいキャラクターいらっしゃいますから、なかなか、いうもう全然もう、覚えきれないですけど。
まあ、なんとなくの雰囲気をちょっと見ていただきたいんですけど。
ぜひぜひ、ありがとうございます。さあ、どんな人でしょうかね。
こんな感じですかね。
はい。
こんな感じですかね。
あれ、右下どっちですか、これ。
ミーコとクルミでクルミーコ。
はい、ああ、そういうことなんですね。
う
ん、
そうそうそう。
あ、すごい、なんかショートカットと、なんか、あ、面白い組み合わせの、ね、
まあまあ、ユリップル的な、うん、まあ、人によって解釈だとこうなったりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
こうなったりとかあります。
ああ、なんかいいですね。
はいはいはい。こういう感じですね。
はい。この二人と、
ね、はい。
プリマさんですね。ありがとうございました。
ハロウィンなので D4DJ のあの頃の辻かごこと、うん、くるみちゃんとみーこちゃんとカルディ1000円チャレンジをやってみました。
辻かごかー。
そうよ、辻かごよ。
いいですね。
誘惑のマックス食品店カルディでたった1000円しか使えないという遊び。
ああ、
いらっしゃいませ。コーヒーどうぞ。そうそう、カルディと言ったらこれ。まず入り口でお店のお姉さんから無料の甘々コーヒーをもらうってバカ。私は7位からカフェイン禁止令出されたんだ。コーヒーダメなんだよ。しょうがないな。代わりに私が飲んであげるよ。そう言って私からコーヒーを奪うくるみちゃん。ふぅ、ふぅ、ごくごくごく。ぷはー、カルディと言ったらやっぱりこの甘いのに酸味とキレのあるコーヒーだよね。 ふん、羨ましくなんかないもんね。私甘いコーヒーも酸味系コーヒーも苦手だし。さて、気を取り直してお菓子散策です。カロリーと言ったらそう。ティムタン。オリジナルフレーバーのクリームをビスケット2枚でサンドし、さらにそれをチョコでコーティングした1個100キロカロリーもあるカロリーモンスター菓子です。そろそろ、カルディオリジナルフレーバーが並ぶ頃って売ってねえぞ。プリマちゃんたらわてんぼうのサンタクラウスさんなの。ティムタムはチョコまみれで溶けやすいから、まだまだ寒くならないとお店に並ばないの。何？やっちまったわ。女は黙ってグリコのビッテ。日本でもビッテというグリコから出しているティムタムのパクリ菓子は売ってるのですが、やはり本家を買いたい。でも売ってない。
そうなんですね。
じゃあどうしようと散策していると、いやいや、探し求めていたタンポポコーヒーがあるじゃないか。カフェイン禁止の私の救世主です。需要がないのかなかなか売ってないのにようやく見つけた。しかし、うん、プリマちゃん、貴重な1000円でそんなの買っちゃうの？そうなの。タンポポなら学院に生えてるから、それでミコたちが作ってあげるなの。二人とも、なんていい子。あ、プリマちゃん、韓国の辛そうなカップ麺あるよ。バズゲン級のやつ。わあ、美味しそうってバカ。私はシティから刺激物禁止令も出てるから辛いものもダメなんだよ。結局、女子はストーリーできないドライフルーツコーナーで、デーツとプルーンを買ってみんなで食べました。リンとカリウムは制限かかってないから、これならシティもにっこりだね。以上です。
ちょっと待ってください。プリマさん、しばらく遠くもなかったのは、入院をとかしてたんです
か、ね、入院とかしてたんですかね。いろいろちょっと食事制限が。
重そうだけど、ちょっと重いんですけど。
かかってますね。
心配になっちゃうんですけど。
ええー。
いや、面白いなぁ。カルディいいですよね。
カルディね。
あ、まあ、こういうとこに、自分の好きなキャラと行くって楽しいですね。めちゃめちゃ。うん、これちょっと羨ましい。
いいですね。
いろんなキャラと行ってほしいですね、これ。これは良かったな
ぁ。俺らがね、東京ポッド許可局で、
はい、
今、スポンサーやってくれてるのが、お菓子の町岡さんなんですよ。
はい、そうなんですか？へぇ
で、お菓子の町岡1000円チャレンジっていう、まあ、牧田さんが始めたやつなんだけど、
はい、はい、はいはいはい。
1000円持って町岡行って何買うかみたいなね。
うわぁ、楽しそう。
それをまあ、なんか、リスナーも一緒にやってるんだけど。
はい、あ、じゃあそのパロディーも入ってるんですかね、もしかしたら。町岡で1000円って結構買えますよね。あ、いい、面白そうですね。
結構買えるよ。豪遊できるよ、1000円。
ですよね。うん。うわ、すごい。
熱文字ネーム、チョリス川チョリスさん。
いい名前だな。
熱文字マニア出身初投稿。
また来た。
タイトル、一国間の殺人。登場人物、音無京子。
そっちの？
一国間の管理人。
はい。
五代優作、一国間の五号室の住民。四谷さん、一国間の4号室の住人。六本木明美、一国間の6号室の住人。
うん。
チョリス川、探偵。
探偵役なんだ。これもま。
台風21号は熱帯低気圧に変わり、ここ一国間にも大量の雨をもたらした。
はい。
11月2日の土曜夜8時、私は一国間管理人の音無なる女性から依頼を受け、高台にそびえる一国間へとやってきた。
うん。
管理人の話によると、4号室に住む四谷何がしが、鈍器のようなもので頭を殴られて殺されているのを発見したが、犯人は隣の5号室に住む大学生の五代優作ではないかと思った管理人は、警察には届けず私に連絡してきた。
ああ。
五代優作とはいわゆる年頃の関係らしい。五代はお調子者だが、人殺しをするような人間ではない。
うん、
犯人は別にいるので調べてほしいと涙ながらに懇願してきた。
なるほど。
私は殺人現場の4号室に向かうべく階段を登った、
はあはあ、
管理人の話では4号室と5号室をつなぐ隠し通路があるらしい。これは悪いが五代優作で決まりだなと階段を登り切ったその時、6号室の扉が開き、はい、女が出てきた、
うん、
ノーブラにスケスケのキャミソールにスキャンティー姿の女だった。あれ、お兄さん、いい男、あたいの部屋寄ってかない？うん、寄ってく。こうして事件は迷宮に迷い込んだ。以上です。
すごい。よくできてる。
これはだから、あけみさんなんだ。
で、なんですね。あけみさんと
は違う。あけみ萌えなんだね。
ああ、いいなぁ。なるほど。それはちょっと想像できなかったですね。
あけみさんといえばもう最後の方にね、追っかけなってちゃんと言ってくれる、はい、背中を押してくれるキャラクターですからね。
そうですよね。
男前でしたけど。
あきみさんはコンプレ今ダメでしょうね。さすがの
あー、誰か。
でも、ランマ結構、コンプラ頑張ってますよね。胸結構出てますけどね。
頑張ってる。
あー、あけみさんでしたか。てか、おいくつなんですかね、チョリス川さんは。
チョリス川いくつぐらいだろうな。
同年代、同年代ですよね、絶対ね。多分。別の出るってことは。わー。すごいなー。卒業生。
じゃあ、続いて、初見記者。
よかった。いや、今月ないかと思ってちょっとドキドキしてましたよ。
名探偵コナン、沖安原との10月の部品部。
はい、ありがとうございます。
気になりますね。沖谷さんとショコ。ショコ、はい、
ショコ、うん。
FBI で経理の仕事をしている私は FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。
はい。
だが、その赤井捜査官も任務で殉職してしまった。うん、と、そこに沖谷すばるなる人物が現れて。
うん、うん、うん。
こんなところでサボりですか、沖谷さん。溜まった領収書などを地下の書庫に直しに来た私は、まさか人がいるとは思わず驚きつつもそう言った。ちょっと昔の資料を探していまして。ちょうど沖谷さんのいる棚は過去の FBI 捜査官の名簿が並べてあるところだった。
うんうんうん。
誰を探してるんですか？ちょっと、ね。ちょっととは。と疑問に思ったが、深入りはしないでおこうと私は自分の書類を直そうと奥の棚へと進む、
うん、
年月ごとに分かれている書類がパンパンに詰まった段ボールは重く、空いている一番上へと持ち上げようとするがうまくいかない。こんなことなら普段から筋トレでもしておけばよかったと後悔していると段ボールが急に軽くなる。この一番上で大丈夫ですか？はい。私よりはるかに背の高い沖谷さんを見上げると、沖谷さんはまるで空箱を持つかのように、その段ボールを目当ての場所へと置いた。もう他にはないですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。沖谷さんは優しく微笑む。なんかちょっとだけムカつく。以上です。うわぁ、完璧だな
ぁ。やっぱ違いますね。
やっぱ違うってなんだよ。
やっぱ違うな。ちょっと、なんすか、すごいですね。いや、空気を変える女だよ。
空気を変える女。
ここまでの、なんていうんですかね、ね、新世代がですね、わーって来たわけですよ。Z 世代たちが。それを一周しましたね、本当に。すごい。ボヒブ界の赤。ね、軽くなる。
段ボールが急に軽くなるだよ。もうこの時点でみんな分かったじゃん。
ねえ、そうそうそうそう。
で、しかも空箱を持つかのようにその段ボールを目当ての場所へと置いた。力持ちなんだ。背が高くて力持ちなんだ。そういう憧れなんだ。沖谷さんは優しく微笑む。なんかちょっとだけムカつく。何なんだよ、初見。
すごいな、もう。
初見。なんかそいつが赤井秀一なんだよ、毎月言ってるけど。
もう誰がこれの、ね、初見さんの VFV にメロディーをつけてほしい。もう完成度高すぎです。もう本当に無駄がない、一言も。恐ろしいです。
初見さんの部品部にメロディーをつけたいという方、熱文字 @gmail.com まで送ってください。
もう始まった、始まった。
熱文字 @gmail.com まで送ってください。まあ、大体30秒でループするぐらいの。
ああ、いいですね。ちょうどいいですね。
はい、ゆるい曲送ってください。
はい、いやー、いいな。これ、すごいですね。
続きまして。
はい。
この方は、雷神さん。
はい、雷神さん。ありがとうございます。
今更ながら、マリア様は見てる、マリア様が見てるを繰り返し読んでいます。
はい。
気腹になる、気腹にはまる予感を持って読み始めましたが、白腹に狂いそうになりつつ、
お
ー。紅腹に一喜一憂しておりました。
はいはいはいはい。
しかし、とうとう来ました。やはり気腹です。
うん。
それでは CG を回収します。
お願いします。
期末試験で落ち着かない楽器に学園での出来事をモデルにしたかのような自伝的な小説が出版されたそうの中、友達の家に遊びに行きました、
うんうんうん、
そこにいたのは 友達の姉、彼女はミスターリリアン。
うん。
お尻の位置が高く、足がスラッと長くて、しかも制服でも何な彼女。ちょっと失礼と中座していきました。その後彼女はお茶碗に蓋と茶筅のついたお茶を出してくれました。その時思いました。
はい。
俺の嫁に欲しい。
いいですね。
令和6年11月11日、ブヒルって癖になりそうですね。以上です。ありがとうございます。
すごいちょうどいい短さ。
いやいや、あの、そういうコーナーじゃないでしょ。
だああ、そうそうそう、そう。ついつい、ついつい見失ってましたもん、思わず。
俺の嫁に欲しいとかいらないです。
なんか甘いのこう、再現なさいにこう、ついつい聞き覚えてしまいましたけど、確か全然ブヒってなかったですね。
まあ、あと、キャラクターの名前書いてほしい。
ああ、そうですね。まあ、どうせ、ね。まあ、
レイ様ね。
だとは思うんですけどね。ね一応ね、まあね、知らない方もたくさんいますんでね。
あと、制服なんだね。制服で。
ああ、そうですね。
お茶を出してくれた、
ね。出してくれた。じゃあ、館に入ってたってことですかね。
そういうことです
ね。いろいろ気になってくるんですよ、うん。男性入れるのかとかね、いろいろ考えちゃいますけど。
ちょっと、もうちょい想像のヒント欲しいな。
はい。そうですね。
そうですね。
お待ちしてますんで、また。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして。アップゾーさん。
アップゾーさん、いつもありがとうございます。
ゆるキャン、トキ・アヤノちゃんとの10月のブヒブ。
はい。
アヤノちゃんとモンブラン。
あ、いいですね、もう。
秋晴れのある日、私の営む喫茶店に、トキ・アヤノちゃんが来店しました。
はい。
いらっしゃいませ。こんにちは。あやのちゃんはいつもの席に座るなりテーブルに置かれた期間限定メニューを食い入るように見つめています。
うんうんうん。
モンブランがおすすめですよ。実は先週山梨の友達と秋の食い倒れツーリングキャンプに行ったばっかりなんですよ。
あ、いいですね。
あやのちゃんは小さくお腹のお肉をつまみながらつぶやきました。
いやいや、つまんじゃった。
でも、旬の食材は旬の時期に味わうのが一番ですよ。
うんうん、
綾乃ちゃんの可愛い垂れ目がキラキラと輝き始めました。それにうちのはヘルシーなジャージ牛のソフトクリームもトッピングしています。おー、マイクノリがソフトクリームに目がないことを知っていますね。私の負けです。モンブラン一つお願いします。
うん、
かしこまりました。綾乃ちゃんのテーブルにはいつものカフェラテとモンブランが並びました。
はい、
いただきまーす。綾乃ちゃんは大きくお口を開け、モンブランを一口頬張ると、
うんうん、
ぎゅっと目をつぶり、幸せそうに味わっていました。あー、口が幸せ。本当に美味しそうですね。ふふふふふ。何を笑ってるんですか？ぎょとんとした綾乃ちゃんの小さなお鼻には、
はい。
ちょこんとソフトクリームが乗っていました。
あら。
以上です。
あららら。あざといけど、あざといけど、いいですよ。
ほらもう最後の一行のためだけのやつですからね。
そうですね。鼻のあたのね、ソフトクリーム。やっぱり、なんかね、こう、自分が作ったものをね、あ、作ったかどうかわかりませんけど、うん、女の子食べても、やっぱ、いや、いいですよね。
いや、いいです。
いいですね。あと、そう、やっぱ季節っぽい感じもね。
あ、モンブランです
よね。今回しましたし、あ、いいですね、アプトさん。さすがですね。
これ食べてどうなるのがいいのかな。
あー。
志賀くんだったらどうしてる？
確かにね、こう、まあ、僕だったら、もうちょっと迷ってる、あ、迷うじゃないですか。
うん。
そしたらどんどん別の方が注文してくるんですよ。
うん。
じゃ決めましたって言ったら、売り切れちゃいました。
あ
の方がなんか、みたいな、可愛いか、可愛いかなっていう感じも。
そうですね。
ますけどね。いや、でも、食べるとこは、まあ、可愛いです。それは見て、それは可愛い、それは可愛いです。
うん。
食い倒れツアーもちょっと気になりますね。どんな感じだったのか。
そうですね。こっちの方がね。
いちいち想像させてる素晴らしいですね。
それでは最後です。
あ、ついに。
アップゾー記者からいただきました。
あ、もう一度、ありがとうございます。
ネズモジメンバーの皆様ごきげんよう。いつも楽しい配信ありがとうございます。
こちらこそですよ。
姫様拷問の時間ですの、トーチャートルチュール様との10月のブヒブをご報告します。
こちらも。はい。
トーチャー様とハロウィン。
あ、なるほど。そうか。
私は魔王軍最高位拷問官トーチャー様を補佐するダターマ。しかしこれは仮の姿。 はい、魔物の着ぐるみの中に人間の私が入っていることは誰にも秘密なのでした。
うんうん。
ポーチャー様、10月らしい拷問って何でしょうか。私、10月はハロウィンなんだな。
うん、うん。
ポーチャー様の切れ長で美しい瞳が輝きました。それはいいですね。早速仮装してみましょう。
仮装？
それから二人でハロウィンの準備をしました。
はい。
翌日、トリックオアトリート。秘密を喋らないと いたずらしちゃうんだな。吸血鬼だぞ、血を吸っちゃうぞ。トーチャー様はいつもの服装に赤いマントを羽織っています、うん、根元にはコウモリのタトゥーシールを貼り、真っ赤な唇から尖った牙が覗いています。なんだか刃を強調したみたいで、さらに可愛いお顔になりました。姫様から、結局仮装しただけでいつもの拷問と変わりないじゃんと突っ込まれていましたが、マントをひらひらさせたり、くるくる回ったり、仮装を楽しんでいるトーチャー様を、これからもずっと補佐していきたいと考えている私なのでした。以上です。
ありがとうございます。
まあね、ハロウィン。
やっぱ季節物入ってくるのはやっぱ強いですね。
そうですね。いやー、いっぱい来ましたね。
今回、いや、ちょっと、もう、すごい数ですね。
まだね、読めてないやつもありますよ。
まだスーパー、ゆめさん、本当ありがとうございます、本当に。
まあ結構ね、11月の1週目まで来たやつを読んだから。
はい、はい、はい、はい。
ちょっとね、遅かった方まだ読めてないんですけれども。
次回にね、うんと。
はい。まあ12月も、1週目までよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。という感じですけれども、東藩今日はいかがでしたでしょうか。
いやー、本当に、ね、あの卒業生たちのですね、
うん、
躍進がすごかったんですけども、
うん、
その中でやっぱりベテラン勢のですね、
ベテラン勢
やっぱりこのうまさも見える非常にいい場所だったんじゃないかと。
いい場所
思いますけども。
相撲なんですね。相撲なんですね。初めてしました。これ場所だったんだ。
で、ま、今回は場所だったんです。秋場所だったんです。秋場所。
10月場所ってことだった
んです、ね、10月場所だったんです。
はい。あ、いや、それが知れただけでもよかったです。ありがとうございます。印象深かったのはどうなったでしょうか。
じゃあ、印象はやっぱり、ゆきこさんが非常に、
あ
の、逆襲のシャアのですね。
あ、逆襲ね。
はい。ちょ、年上女性なのねっていう視点が。
お坊ちゃま起きてください。もう8時ですよ。
やっぱりすごい、鮮烈に印象があるんですけど、うん、東賞はね、あげられないですね。
あ、じゃあ、今月の東賞は誰でしょう。
この方です。
はい。
今月の東賞は、極太丸さんのコナンの女デカの殉職落ちのブヒブです。
はい、おめでとうございます。森極太丸記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
佐藤刑事とね、
はい、
キスしないと出れない部屋に閉じ込められた。あ、これですか。
あの、この今回非常にレベルが高い、あの場所だったんですよね。だったんですけども、本来ならもうその場でマギを切るぐらいの最低の相手の技を放ったんですが、
はい、はい、
はい。比嘉親方だけは評価したいですよ。
ああ、もうね。俺はもう比嘉親方が評価しなかったら誰が評価する
か。そうなんですよ。もうね、うん、年末いろんなこうね、お笑い大会もありますけど、みんな得点でね、競うじゃないですか。
うん。
いや、僕は一番ダメな子が愛おしいんですよ。だから、うん、僕だけは、極太丸さんを、ひいきしたい。というわけで、比嘉賞を捧げますんで、おめでとうございます。
はい。まあ、じゃあ僕は、チョリスがチョリスさんで。あの、一国間をね。おお、結局そのうちかっていう。なんか、最初にこのキャラとのブヒブですって言わなかったんだけど。
そうですね、そうですね、そうですね。
お話がどうなるのかなと思った時に、ただ明美さんについてたっていう。これはなんか新しい展開だったな。
そうです、確かに、本当に。はい、いいもんですね。
チョリス川さんの次回作にも期待したいという
。はい、ありがとうございます、チョリス川さん。
いや、皆さんもね、もういいかな、熱文字マニア参考にしてください。じゃあ
本当ですよね。
わかんないですけど、うん、あとはそうですね、理想のあの子とのデートで回収した CG 熱文字@gmail.com まで送ってください。
はい、
まあ、次はもうすぐ締め切りになります。
そうですね、
12月10日ぐらいまでに送っていただいたものが多分11月のブヒブということでね、
お願い
かなと思いますけれども、
はい、お待ちしてますよ、本当にもう。
11月ってどんなことあったかな、何に期待したらいい。
そうですね、ちょっとね、まあ、現実の世界はちょっと季節感がなくなってしまってあれですけども、
はい、
やっぱり秋をねもうちょっと楽しみたいっていうところで、ね、もう焼き芋とかね、もう定番毎回ボツ言ってる気もしますが、焼き芋食べましょうよ、うん、
うん。
ね。
そういうやつですね。
あとは、今回の、ゆるキャンのやつみたいな感じのダイエットとかもいいと思いますよ。食べ過ぎちゃったダイエットとかも可愛いと思いますし。確か
に。はいはいはい。あ、いいですね。秋だからね。
はい。秋ならではのお待ちしてますんで。
ありがとうございます。
お願いします。
皆さんからの部品部お待ちしております。ということで、東藩本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また皆さんからのお便りお待ちしております。番組の感想などもぜひ送ってくださいね。本日は以上でございます。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは割りみて @gmail.com warimite@gmail.com まで。諦めたらそこでパソコン終了ですよ。